はい、エナミユリのスピリチュアルってなんだっけ第10あ20回です。あ、そう、12回で言いそうになりましたけど20回ですね。びっくりしました。私さっき20回っていうのを見てちょっとびっくりしたんですけど、そしてもう11月もこの配信始まる時はもう終わりですよね。第4木曜日なのでもうあと1ヶ月で2025年が終わっちゃうよっていうタイミングになるんですけど、皆さん今月1ヶ月もしくはこの2025年とかそろそろ振り返り出したりとかしてるのかなと思っているんですが、いかがだったですかね。私はこの1ヶ月は何してたかっていうと、何してたのかな、あ、オンラインで霊視鑑定っていうのにチャレンジをしだしていて、なんかそのたまたまそのシェアしてくれたお友達がなんかめっちゃそういう、なんだろうな、周りにそういう霊視鑑定とかなんだろう、してほしい人というか興味がある人っていうのがいらっしゃったみたいで、まあ、瞬間一晩だったら埋まっちゃって10人の枠しか通ってなかったんですけど、そんなに来ないと思ってて、でそうなんか10人一晩で埋まってちょっとびっくりして、でまあその後もパラパラお問い合わせをいただいて、なんかなんて言ったらいいですかね、自分があんまり興味がないからか、なんかそんな重きを置けない、だから自分ができることってみんなね割と重きを置けなかったり軽く見ちゃったりするのの、まさにそのパターンにはまっていた私に気づいたっていうところですよね。そう、それでだからいろいろなんかそのシステム化した方がいい、そのルーティン化というかした方がいいところとかいろいろ見えてきて、でもう鑑定は占いハウスも楽しいし、そのオンラインでやらせていただくのも楽しいし、なんかもうまあ幸せです。本当にエンジニア辞めて、その収入はめちゃめちゃ減ってるんですけど、ただでも幸せを、なんだろう、幸福感というかストレスのなさとかを考えると本当に良かったなと思うことが多くて、なんか顔つきも変わったねとか言われるんですけど、あんまり自分ではあんま自覚なくて、でもまあそれはなんだろう、心の状態がやっぱ顔に出るだろうなと思っている感じですね。皆さんどうですか、この年末に向けてどんな感じで過ごしてらっしゃいましたでしょうか。
すべての音はここ、すべての音はここから始まる。始めはデモ作りから、そして メジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.artfieldsmusic
7名がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの。
7ミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
はい、エナミユのスピリチュアルってなんだっけ第20回です。はい、じゃあちょっと喋り倒す一つ目のコーナーっていうことで、何を話そうかなって思ってるんですけど、なんだろう、ちょっとやっぱスピリチュアルっていうところで、今ちょっとさ、今日って言っちゃうとダメなのかしら、半ばです、11月半ばにFacebook の方でちょっと最近の曲というか、ちょっと期待値というか、ちょっと残しておきたい、自分的に残しておきたいなっていう感じで、そういう感じを払って、自分で誰かに、ちょっと言って、ちょっと言って、
あなたのためじゃない。
ついたみたいな気持ちの区切りがついたようなすごくすっきり顔をした、すっきりした顔でお帰りになられたっていうのがあって、何回も何回もその、まあ、恋恋愛の相談と相談なんですけど、そこは動かないから、こっちにもこっちにも動かないみたいな感じのご相談なので、でもあちらこちら気持ちが他にも行っていけない、別の人生の話なのでまあでもそこもなんかそのはっきりと、いや今世で今の人生で彼と幸せになりたいし、それを言われたところでその気持ちに区切りはつけられないって言われたんですよ。いやまあそうですよねってなって、その何のために生きてるかとか、まあ、言うと いろんな経験をするため、魂とかいろんな経験をするためにこの体を持って今地球に生まれてきているっていうことなので、じゃあ何をこの映像を見せ
る、ねえねえ、7姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聴いてね。
他の人生でまたやり直すこともできますけど、まあでもちょっとまあでもはっきり離れた方がいいとは言えなくて、私も離れた方がいいって言われてますよっていうことを言えなかったんですよね。そのなんか言っていいタイミングじゃないみたいな感覚もあって、誰でもいい今日それは言うの今日じゃないみたいな感じの感覚があって、そこは触れず、その楽しいことしてくださいっていう、その彼のことはできるだけ忘れて楽しい時間を持つようにしてくださいねって言って、お帰りと、まあ、その時間切れになって、また来ますって言ってもらって終わったんですけど、で直近の会に来た時に、その私が言ったその親子だったっていう話で、かつなんかすごいものすごい悲しい別れ方をしている親子だったので、でその辺のことを言うと、まあその辺のことが多分頭とか心にそのご自身が残ってるので、脳みそはそれを解決しようとするわけですよ。でその中でそのご家族、お母様、ご自身のお母様と話した内容とかと こうまたこんなことがあってあんなことがあってっていうのをお伝えしていただいたときに、そのなんだ、まあそのご自身自分の気持ちについてもやっぱり見つめ直し、苦しいから見つめ直しながら、まあ日々なんだろう暮らしてるというか、まあ多分そのずっと考えてるわけじゃもちろんないでしょう、お仕事もされてるので。だけどちょっとふっとなった時に、その息子だったみたいなところをと今の彼に対する気持ちと、その今までの恋愛との多分比較みたいなことを多分無意識に多分されていて、でその結果、まあ今回ももう一回その彼のエネルギーを見た時に、キーワードが自立とか、なんだろう、自分で解決させなさいみたいな、その彼女に、彼に対、彼がたとえ困ってたとしても手を出してはいけないみたいなのが来たんですよね。でっていうか、それはその関わりをあまり強くす、今すぐ関わりをもう一回強くするっていうのは進められないみたいなニュアンス、今じゃないっていう感じのが来ていたので、まあそれをお伝えして、そしたらそのまあその彼と息子さんが雰囲気が似てるっていうことをまあ言われて、お母様に言われたっていうのからの、多分そこから多分何かいろいろ思いを巡らされたんでしょうね。でよくよく考えると、彼に対する気持ちというか、彼のことを心配だとか、なんか思う気持ちの中に、息子さんとに対するものと似てる、だお子さんに対するものと似てるっていう、本当になんか愛してほしいとか何とかしてほしいっていうものが、多分恋愛の時は多分そういうことが多いんだけど、彼に対してはしてあげたいし、その心配でしょうがないみたいなのがあって、確かにその自分の息子さんに対して思う思いとすごく似てるっていう、あの子仕事大丈夫なのかなとか、何とかかはしで困ってないかしらとか、もうことが多かったっていうことに気づかれて、ご自身で。で、あ、それがその前世では生き別れてる、生き別れてるとか、まあ死別は死別なんですけど、その小さい頃に亡くされたっていう悲しい過去っていうか過去世があって、でそれとなんかそうだから、息子に対する感覚、心配してる感覚と似てることは他の人より多いんだってことに気づかれたんですよね。でそこでそのまあだから自立っていうメッセージも、彼自身が解決しなきゃいけないっていうメッセージも、そこにつながるよねっていう話を、そう2人でというか、まあ そこも含めて、その純粋にというか、今までの恋愛と違うのは、なんだろう、特別な人なのではなく、ちょっと息子たち、子供に対する思いと恋愛感情がちょっと絡まってたというか、混ざっちゃってたっていうところなのかもしれないっていうところまで答えが2人でたどり着いて話をしてね、結果気づくことができて、なんかそれが、それですごいスッキリされた顔をしたですね。多分まあまたちょっとやっぱりでもって言って戻ることは、多分まあ恋愛感情も入ってないわけではないので、そこ戻られることもあるんだろうなと思いつつ、でもまあちょっとそこで、あのなんだろうな、母性愛の方がもう絡まってるというか、母性愛の比率が高めな感じだっていうことに、ご自身が感覚的に腑に落ちた感じで最後おっしゃってたので、まあそこはあのなんだろう、もう一回振り返ってグラッとしても、でも母性愛も強いしっていうところに戻っていただくと、今の辛い感じも諦められないというか、気持ちが離れない、彼しか見えないみたいな状態とはちょっと変わってくるだろうなと思って、ちょっとすごくほっとしたっていう、私がほっとしてもあれなんですけど、なんかあ、この人ちょっと これでちょっと楽になるんだろうなって思って、 ちょっともう本当に本当に良かったと思って。そう。で、そう。じゃあまた来るって言っておっしゃってましたけど、まあそこは、苦しくない、もうちょっと苦しくない、楽しい、とか未来に希望の持てるお話、ご相談とかで来てもらえるといいなと、今は思っております。そう。本当にね、いろんな方がいらっしゃるので、面白いんですけど、もう本当に、なんか、なんだろう、なんて言ったらいいのかな。まあ、そもそも恋愛相談がやっぱり占いといえば恋愛相談ぐらい多いとは思ってたものの、なんて言ったらいいんですかね。めっちゃピュアで、まっすぐな恋愛相談とか恋の相談が多くて、それがもう20代からもう60代とかまで皆さんそうなんですよ。なのでなんかそれはなんかちょっとなんだろう、なんだかすごい好感が持てるって言ったら偉そうなんですけど、なんだろうな、年齢関係ないんだなっていう気持ちで、なんだろう、ちょっと羨ましかったですね。羨ましい感じです。なんだろう、まあ、自分がそんなにパワーがあるかっていうと多分そこにパワーは避けないなっていう感じなんですけど、なんかその辛いながらも恋に果敢に突き進んでる女性とか、まあ、男性もですけど、いいな、素敵だなって思う日々です。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、エナメユロイのスピリチュアルってなんだっけ第20回です。わ、はい、この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしております。はい、ではじゃあ次のテーマいきますかね。次のテーマは、まあ、スピリチュアルっていうと、あ、まあ占いの館の件もそうなんですけど、そのオンラインで霊視鑑定をするっていうのを、まあ、チャレンジとしてやってるんですけど、なんかなんて言ったらいいんだろうな、もうあの Facebook でオンライン霊視鑑定っていう画像を作ってもらってあげる、作ってあげるんですけど、なんかそのチャット GPT がちょっと使い慣れてる人にちょっといや最初1個目作ってもらって、みたいな、もうなんかオンライン霊視鑑定っていう文字を見て、ちょっとまだ未だにドキドキするんですけどね。なんだろう、なんかもう本当に霊視って呼べんのかとか、そのアカシックレコードを無料のモニター撮った時も、いや、まあそれも想定外にものすごい申し込んでもらったんですけど、そうね、それの時のなんかもうその霊視ってねえっていう私ができてんのかっていうのは、もちろん周りにもできてるって言われてたけど、自分でそうなんか腑に落ちてなかったので、まあでもそのバンってその画像を作ってもらった時点でもう覚悟決めるっていうか、まあ占いハウスで喜んでもらったっていうフィードバックをね、まあ口コミもそうですし、鑑定中にもなんかそれこそ、なんでわかる、そんなことなんでわかるんですかとか、まあ私あの占いの何戦術、あの占星術とかなんかそういう液とか、なんだろう、他に占星術、まあ東洋西洋の占星術とか四柱推命とか、まあ東洋かあれは、まあそういう術式を持ってないので、名前書いてもらってスリスリ名前スリスリしてエネルギー読むっていうことしかできないので、あとはまあそうヒーリングをして、もう大好きなヒーリングをして、そしたら整ったら元気になるんですよね。そうなので、その結構今週先週いつだ10月最終週ぐらいから結構なんかヒーリングしても、なんかちょっとまずはその相談に来てメンタル落ちすぎてて受け取れない、そのいい方に発想が全く向かない状態まで落ちてる人が結構続いた時期があって、 で、あの顔見てちょっと喋るな、ちょっとすみません先にヒーリングしていいですかとか言って、そう整えて、まあ簡単にね、フルじゃないんですけど簡単にやって、だからそれだけで元気になって、もしくはそのよく眠れましたって翌日来てくださった方もいて、そうちょっとそれはパワフルなヒーリングだとは思ってたものの、なんか翌日に来ていただいた時はちょっとびっくりしましたけど、そうでもそんだけまあ喜んでくださってっていう感じで、整うとその方は何だろう、本当に流れがガラッと変わって、その後ね、なんかそう一番最初に来てフィーリングする前かなんかに見たエネルギー、まあその方もちょっと恋愛系のと仕事とっていう話だったんですけど、その相手の方、候補者、候補に上がってる人のとこに行ったら、なんかもう本当にやめた方がいいですよっていうことをつい言っちゃった人たちだったんですけど、整って一晩寝て、でもちょっと、なんだろう、会うっていう約束が、まあ、会うっていう話が、なんだろう、その LINE が来たんですって。でもそれも、そのだいぶ止まってたんだけど、突然そのエネルギーが、まあ、ヒーリング終わってあして 翌日になって、それ連絡が来たんですって言って、でもそう先生がちょっとこの人やめといた方がいいかもよって言ってたから、ちょっともう一回見てくださいって言われて見たら、なんか変わってたんですよね。そのなんかすごい暗い感じ、まあ多分その時グレーない、グレーの
ネットに入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
オーラ的な感じ、その本当にエネルギー、まとうエネルギーが元気になってたので、あでもこれ遊びに行くぐらい全然大丈夫ですねって言って、そう言ってお話しして、じゃあちょっとご飯行ってきますこれからとか、これから行くんかいってなったんですけど、そうで行ったら、そうまた翌々日がなんかにまた来ていただいて、でなんかちょっと手応えが多分彼女とはあったようで、もう一回見てくださいって見たら、なんかすごいその男性のテンションがめちゃめちゃ上がってるエネルギーが来てて、でなんかめっちゃこの人テンション上がってますけどって言ったら、すごい楽しかった。でしかも向こうもすごい楽しくて、そのなんかそうテンション上がってたんですっていう話をしていただいて、もっと連日見てそんなに変わる人、まあ連日同じ人見たことは初めての経験だったので、ちょっとなんだろう、本当にちゃんと読めてるのかなっていうぐらい変わってたことが、前その前日読み違ってたのかとか不安になるぐらい全然変わってて、でも一日ってそれだけ変わることって、まあまあ確かにいいことあったらテンション上がりますから、しばらくはね良かったりするんだとは思うけど、頭では分かってるけど、リアルに体験するとすごいびっくりしたし、なんかこっちまで嬉しくなって本当に整えるって大事だなって思って、なのでできるだけ限り占いハウスでもヒーリングしていこうって改めて思いましたね。そうですね、あとたまに除霊の方がいらっしゃいます。それも面白くて、まあ一応切って今切り捨てて、そう軽くなったって言って書いていただく感じなんですけどね、それはそれでまたいろんな人で面白いです。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんでーす、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、そつけ。
はい、エナミユーのスピリチュアルってなんだっけ第20回ですわ。はい、またあっという間に終わりのコーナーなんですけど、はい、ね、そう楽しく、もう本当に占いハウスの話は楽しいし興味深いし、なんか新鮮なことばっかりで、こんなことあんだとか、こんな人いるんだとか、こんなこと私なんだろう、これ私がやったことでこれは喜んでもらえるんだみたいなところが日々発見ですね。あとはあのなんだろう、私その別に長い人たちはそのお客さんが固定のお客さんがいらっしゃるけど、私もまだまだいないので、なんかその なんだろう、いいご縁のある人、いいこんなこういうイメージのこういうタイプの人来てってやると、エネルギーワークでやると意外と来たり、まあ来ない、外れる時もあるんですけど、まあ、それはきっとその場にそういうタイプの人がそのお店のある ところ通る人に来れる人みたいなのでいなかったのかなっていう風に考えるようにして、なんか私が悪いとかどうのっていう、何かが悪いではなくタイミングなんだなと思うと、なんかそれも楽しくて、そう鑑定してる間だけじゃなくてその待ち時間とかもなんかいろんなことやってみてめっちゃ遊んで楽しいです。はい、あそうで、もう1月4日ごめんなさいお知らせなんですけど、1月4日に3ヶ月四半期でやってる堀越美奈子さんとのイベント体験会というかをやります。1月4日開けといてください。詳細は Facebook で告知するので、お友達申請いただくかチェックしといてフォローしといてください。